そんなフォトないっしょ。第90回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3連休。
はい。
最終日に東京というか南関東で雪降りましたね。
降りましたね。
なんかね、すごく寒くて、カメラを持ち出して撮るというよりは、なんか持ってる方が安全のためとね、暖かさのためにいいんじゃないかって言って、あまり外に出たりしなかったんですけど、渡辺さんは、外に出る派ですか、こもってた派ですか？
私は普段から、
はい。
マッサージ通ってるんですね、
うん、
で、まあ、ちょっとマッサージ通わないとちょっと立ち仕事なもので、
うんうん、
腰とか足とか辛くなってしまうんで、
うん、
で、まあ、だいたい週1ぐらいで通ってるんですよ。それがちょうど雪の日で、
雪の日はじゃあマッサージをやってるお店は営業していた？
してました。
おうおうおう。
でそこ、まあ、自宅から歩いて5分ぐらいのところなんですけど、
うん、
その間に寄り道をしつつ雪を満喫して
それもしかして子供がよくやる丸めて投げたり、はい、新しいとこを自分の足で踏み踏みしたり、そういう分かりやすい楽しみ方ですか？
そうです。まず玄関出てから手すりに積もってる雪で雪だるまを作り、で玄関の横に置いて、でそこから出発して新雪を踏みしめ楽しみ、
うんうん、
って感じですね。
そうですか。
でやっぱり雪かきした後とか、あと近所の子供たちが作った雪だるまがこうポツンポツンとあるんですよ。
はいはい。
でそれをこうちょっと写真に撮りながら、
うん、
かなり寄り道をして、
そうですか、
はい、楽しみました。
なんかね、雪国の人にしてみれば、東京で騒いでる雪なんて大したことないだろうっていうふうに思われるかもしれないですけど、このね、2年に1度ぐらい、こう、なんていうのかな、黒くない雪だるまが作れるまで積もった雪はやっぱり貴重ですよね。
そうですね。
私にもね、もう少し子供の心があれば、ウキウキしながら出たんだと思うんですけど、長靴もなくね、お使いに少し出て、ちょっとめげました。そんな3連休最終日だったんですけど、
はい、
毎日こう寒い日が続いていて、
うん、
なかなかねこうポケットの中に手突っ込んだままっていうことが多いんですけど、
そうですね、
ね、雪が降れば雪だるまの写真撮ったり、
うん、
最近はこう空が晴れてるととっても真っ青で澄んでることが多いじゃないですか、
はい、
なのでそんな時にもね、ポケットの中に手突っ込んでるのもいいですけど、ちょっと携帯出して青空撮ってみるとか、
うんうん、
あとは、今日たまたま帰りは結構月が綺麗だったりしたので、夕焼けとかね、そんなのも撮ってみるといいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
うん、そういえば私は新しいものいろいろ今日は買って帰って、なんだろうな、もうすぐ誕生日なのもあって、ちょっと自分にご褒美的な感じでですね、Bluetooth のヘッドセット。
はい、
どっちかというと音楽系かな、と、ちょっとマニアックなプラモデル、と、ちょっとマニアックなコースター、コップの下に敷くやつですね、
はい、
そんなのを買って帰ってきました。
お
ー、ちなみにコースターは、
はい、
マンホールのコースターで、実際の6分の1というサイズで、まあ、10センチぐらいの、薄いと書いてますね、売り文句にはコップの水が垂れると雨に濡れたマンホールになるよってよくわからない その売り文句は何なんだろうって思いながら、買ってきてしまったんですけれども、大きさ的にはいい感じなわけですよ、コップ置いてね、丸くてゴムで、
はい、
でよくあるマンホールの、柄というか鋳造しているあれが入っていて、模様が、
なんか大きさがその6分の1って書かれてるところがちょっとマニアックな感じですよね。
そうですね。一応ね、丸いやつと四角い消火栓タイプ、
はいはいはい、
黄色いは縁取りで消火栓が入ってるタイプもあって、
うん、
なんとなくなんですけど、
うん、
こうどっかの市町村の、丸コピーだと良くないって思ったのか、
はい、
なんかね、東京都のマークのようなそうでもないようなマークが入っていて
、
そのくらいいいじゃんって思って本物にしてくれよとかって思いながら買ってきたんですけど、
はい、
そんな感じで今日はちょっとだけ散財をしたというかですね、
うん、
あのなんとなくこう景気のいいことがしたいなと思って、いろんなものを買って帰ってきました、
うん、いいですね、
はい、そんなこんなで、写真と関係ないオープニングだったんですけれども、
はい、
今日はですね、普通によく人を撮ることが多いんじゃないかと思うんですね、
うん、
携帯やらスマートフォンやら、
うん、
コンパクトデジカメでね、
はい、
そんな時にこんな感じに撮るとちょっといい感じで撮れるんじゃないのっていうお話をしようと思っています。
はい、
でこれ渡辺さんからの、まあ、リクエストというか、
はい、
でお肌をきれいに撮りたいと、
そうです
いうのがリクエストだったんで、
はい、
まあ、お肌をきれいに撮るっていうとちょっとね狭いかなと思ったので、
うん、
顔を撮る時にきれいっぽく見えるコツみたいな感じを、
はい、
いくつかお話しできればいいかななんて思っております。
はい、
ということで渡辺さん、
はい、
お肌をきれいに撮りたいっていうのって、
うん、
どんな感じのお肌だときれいって感じになるんですかね。うん、
やっぱりこうなんていうんですか、ちょっと暗くなってしまうと、うん、こう赤みがかったような感じになってしまったりとかして、
はい、
でやっぱりこう私の中のイメージでは、
うん、
白くて明るく撮れてると綺麗かなと思うんですね。
白くて明るい感じね。
はい、
はい、他になんかこういう感じでとか
他にな
んかあります、
うん、わやっぱりなんですかね、マットな感じよりかはちょっとツヤっぽい感じ。
ああ、ツヤっぽいですか。
はい、
わかりました。
かといってあテカテカして
なんてかもね
テカテカも NG でみたいな、
うん、そうですね。
はい、
昔からあるこう表現みたいな話と、
ね、
まあまあちょっと手っ取り早くできることいくつか紹介できるかなと思ってるんですけど、
はい、
まず、やっぱりこう暗めよりも明るめ、
ね、
特に日本の方だと、
ね、
ちょっとね白っぽくした方が、綺麗に見えることが多いんじゃないかと思うんですね。わかりやすいのは露出補正でちょっとだけ明るくする、
はい、
そうすると少しくすんだお肌が明るめになる、
うん、
これ分かりやすいんですけど、
はい、
これまあ補正ができるタイプのカメラとかでだったら明るめっていうのができるんですけど、
うん、
もう一つあのレフ板って知ってます？
はい、知ってます。
プロが撮るときに使 う、
うん、
こう銀色だったり白い板で、
うん、
こう太陽の光とか部屋の光を反射させて、
はい、
影の方を明るくするっていうのが、まあ、ポイントなんですけど、
うん、
まあ、レフはレフレックスで反射する板でレフ板なんですけど、
はい、
レフ板持ち歩きましょうなんてことはできないので
そうですね、
はい、
はい、
でも、結局こう顔を撮るときに、
うん、
影を薄めにするっていう話や、うん、顔全体に光を回すっていうことができればいいので、
うん、
一番わかりやすいのはですね、白っぽいテーブルの上、
はい、
で写真を撮るとその顔の下、鼻の下とかね、おでこ、
うん、
そういうところの影ができにくくて、
うん、
あとはだから、シワの影も薄めになるとかっていうので、
お
下から光が明るめに来れば何でもいいわけですよ、
うん、
またはこう日陰側から照らせれば、
うん、
で頑張ればいろんなことができて、
はい、
本当にね、椅子に座ってる時とかに膝の上に白いハンカチを置く、
うん、
とかだけでも、
うん、
下からの光は出るので、
うん、
なんだろうな、胸のあたりに、白い、うん、まあ、画用紙でも紙でも何でも構わないんですけど、うん、そういうのがあるだけでも、
うん、
明るい感じの顔になったりします。
おあの膝にハンカチはあの私あの照明写真の時にやりますね。
あ、そうですか、
ええ、
あの照明写真って箱に入るやつね。
そうです。
そうそう、そういう感じで、
うん、
明るい目の写真に撮りたいときに、
うん、
写真に写らないところにレフ板みたいなものを使ってっていうのが、まあ、明るく撮れるコツかなと思います。
はい、
はい、これだったらね、そのカメラが iPhone だろうと携帯だろうとコンパクトカメラだろうと同じように、もちろん一眼レフでも同じように明るみに補正ができるので、
はい、
一つできるんじゃないかなと。
はい、
はい、あとですね、やっぱりお肌をなんだろうな、ざらついてるよりもきめ、まあ、細かく見えるっていうようなところとか、
うん、
さっきのようにツヤが出る、
うん、
みたいなのってなかなか難しいなと思ってるんですよ。
うん、
くっきり撮ろうと思えば思うほど、
うん、
こう細かいことが出てくるというか見えてきちゃうし。
そうですね、
うん、で昔々はソフトフォーカスレンズとかソフトフォーカスフィルターって言って、
うん、
ピントが合ってるんだけど少しボケてるっていうのがあったりしたんですね。そういうの、そういう風に映るレンズがあったりするんですよ。でたまに携帯電話のカメラのレンズが汚れてるんだけど、
うん、
明るいものの周りにふわふわふわって周りが光っちゃうような写真見たことないですかね。
あるかな。
一見するとダメダメな写真なんですよ、うん、なんかこう、
うん、
ぼやーっとしててっていうのがあるんですけど、
うん、
うまくソフトフォーカス的な演出っていうのをすると、
うん、
さっきの、白いところ、例えばお肌が白くて、はい、周りが暗い時に、
はい、
ピントが合ってるけど少しボケることで、
うん、
シワが見えなくなるとか、
うん、
そのキメみたいなものがごまかせるっていうのがあって、
うん、
具体的にどうすればいいかなかなか難しいんですけど、
うん、
カメラ用のソフトフォーカスフィルターっていうのも売ってたりして、
うん、
それを、はめてあげるとピントが合ってるところでも、ある程度以上明るいところは少しねボケる感じにこう映ったりするんですね、
うん、
で前もなんか言ったかな、夜景を撮るときに、
はい、
鼻の油をレンズにつけてにじませるみたいな話、夜景とかあとはイルミネーションか、
はい、
そうすると幻想的になるって話をしたことがあるんですけど、
うん、
その辺の演出もちょっと面白いかもしれないなと思います。
はい、
はい、で実はね、テカらないけどツヤのあるように撮るっていうのは、
うん、
多分カメラだけでは難しくて、
うん、
どっちかっていうとライティングになるのかななんて思うんですよね。
うん、
ただ普通はそのスタジオでライトを並べて撮るなんてことはないので、
うん、
さっき言った顔を明るくするぐらいができないかと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう光の方向を気にしながら写りを見るっていうのが一つ工夫としてできそうだなと思っています。
はい、
うん、あと光の方向って話をすると、
うん、
キャッチライトって言って、
うん、
目にキラキラがあるといいとかあるじゃないですか。
あ、はい、あります。
あれは、撮ってるカメラの方に明るい点があれば、
うん、
目の中に点が映るわけですよ。理屈ではそうですよね。
うんうんうん、
で例えば、ハート型の、
うん、
フラッシュだったり、
うんうんうん、
ライトだったりをカメラの前に持ってきて、
うん、
その中からバシャって撮れば、
うん、
お目目にこうハート型の光が入るわけね。
何か雑誌の写真でそれ見たことありますね。
そうそうそう、っていうのとかもあったりするんで、その辺でね、昼間普通に撮るときでもフラッシュを使ってあげると、
うん、
目にキャッチライト、要はキラリンっていうのが入ったりもしますし、
はいはい、
ただね、まあ、携帯電話とかスマートフォンでは難しいかもしれないですけど、
うん、
そんなの気にすると、
はい、
さっきのレフ板みたいなものと合わせてね、
うん、
工夫ができるんじゃないかと思うし、
はい、
あとよく雑誌で、モデルさんが写真撮ってるじゃないですか、
うんうん、
ああいう時って大体レフ板とか入れてるんですけど、
うん、
顔がアップになってたら目の中よーく見てください、
はい、
レフ板がどこにどっち向きにあるか見えます。
ほう、
本当にね、目の中までちゃんと写ってるような細かい写真だったら、
うんうんうん、
あ、向かってね、左側の下に、
うん、
少し長方形なレフ板が足元から当ててんなとか見えるんで、ですよ。
へー、
そうすると、あ、 こういう光でこんな感じの表情になってるんだとかっていうのは分かったりするので、その辺ちょっと面白いかなと思います、
うん、はい。
ただね、手っ取り早くできて効果が高いのはやっぱり、ハンカチとかちょっとした白いものを使うのが一番、うん、分かりやすいし手っ取り早いかなって思います、
はい。
あとはですね、やっぱり、買おうとしてどっち側に振るかもあるんですけど、
うん、
優しそうに撮るにはさっきね、赤らんだ顔だとちょっと嫌だって話をしたかもしれないですけど、
うん、
青白いよりはピンクっぽい方が優しく撮れる、
うん、
逆に、クールに撮るんだったら、少しだけ青っぽい方がいいとか、そういう、暖色系寒色系みたいなところの色味も気にすると、
はい、
やっぱり顔色として、
はい、
綺麗に撮れるっていうのができるんじゃないかと思うので、
はい、
この辺はね、ホワイトバランスをいじれるカメラだったらホワイトバランスいじってもいいんですけど、光とか服の色とかっていう話と、
うんうん、
白いハンカチって言ったんですけど、
うん、
ピンクとか赤のハンカチを使えば赤っぽい光が顔に当たるので少し赤くなりますし、
うんうん、
逆に青いもので反射させれば青っぽくなったりもするんで、
うんうん、
お化粧するとき、多分女性だと自分のね、肌の色とか、
うん、
なんていうのかな、と少し大紅もピンクっぽいのがいいとか茶色っぽいのがいいとか、
うん、
青い、差し色入れた方がいいとかっていうのが意識できるんだったら、そういうのでも演出をすると、
うん、
自分の思った感じの写真になるのかななんて思います。
そうですね、
やっぱりこう誰が見ても綺麗みたいな話に持っていくのと、
うん、
あとは特徴的に写真を撮りたいみたいな話は、ちょっとね、
うんうん、
方向性が違っていて、
はい、
一般的には、まあ日本人だったら少し明るくて、お肌のキメはどっちかというと見えない感じで、っていうのがいいとは思うんですけど、
はい、
さっきのクールっぽい、冷たい感じだけど綺麗に撮りたいみたいな感じの時には色味もあるんで、
はい、
その辺はね、自分が目指す方向と写りを気にしながら、経験を積むっていうのと、こう撮るときに気がつくっていうのは大事かななんて思います。
はい、
うん、で明るさ補正、露出補正や色の補正は後でもできるじゃないですか。特に、スマートフォンだったらこう後から手が入れられるこうソフトとかがあるので、そんなものでちょっとだけ補正する感じでもこう印象は随分変わるので、
はい、
その辺を気にするといいんじゃないかと思います。
はい、
あとね、表情、最近の方々はそんなにね撮られるからって緊張しないと思うんですよ、ね、プリクラだって皆さんこうリラックスして撮ってると思うんですけど、アメリカの人って、
はい、
笑顔の練習するの知ってます？
知らないです。
アメリカ人の笑顔っていうのはあって、家族写真を撮るときに必ず軽く歯を見せてにっこりした顔っていうのを作らされるらしいんですよ。で今ね、若い女性たちは自分で自分撮りするときに、こんな顔っていうのを、自分の中で想定して、例えばちょっと上目遣いで、上目遣いだからカメラは上から見ないといけないんですけど、ね、斜め上から上目遣いのこっち向きの顔でみたいな話をしてると思うんですけど、やっぱお友達を撮ってあげるときにも、決まりきった笑顔もそれはそれでいいかもしれないんですけど、自然な表情とか何気ないところをうまく切り取れると、そのなんていうかな、テクニックの綺麗さだけじゃなくて表情としてのいいところがつかめるといいんじゃないかと思うんですよね。確か、年に一度ぐらい女の子の友達とお泊まりに行くって話をしてたじゃないですか。
はい。
その時にも、何気ない顔の写真を撮って、っていうのが楽しいっていうお話をしてたと思うんですよ。
はい、しましたね。
そうそう。そんな感じでね、こう、綺麗に撮るのも大事ですけど、結構たくさんバシバシ撮って、普段っぽい顔、
はい、
ちょっと気は抜けてるかもしれないけど、素顔が見える感じで撮るっていうのも、一ついいアプローチなんじゃないかなと思うんですよね。もちろん作った顔を作ったように、テクニックを使ってっていう綺麗さ もあるとは思うんですけれども、
はい、
なんかね、そっちは突き詰めていくとどっかにゴールがありそうで、だからプリクラ用とかね、
はいはいはい、
あとは最近のその女の子がやっているこっちの向きからこの角度で、こんな口をして、このくらい上目遣いにして、っていうのを極めていく方は、なんかね、途中からつまんないかななんても思っています。
確かに。
なので、さっき言った、ちょっとずつのアドバイス。やっぱり、血色よく健康的にっていう話だったり、明るい感じでっていうのは、これはまあ、ある程度、普遍的な、綺麗な写真っていう風につながると思いますけど、はい、その他の工夫はやっぱりその人その人でいい感じにするのがいいんじゃないかなと思いますし、
はい、
子供のね顔の写真とか撮ってると、なんていうのかな、すごい真剣なところ、例えばおもちゃとかパズルしてるとか、その真剣なところが後から見返すとすごくいい顔だったりとかね、そんなのもあるの で、
そうです、ね、
ぜひ表情も含めたいい顔みたいなのを多面的にね、いろんな視点で見られると、幅が広がりそうな気がするなと思います。
はい、
はい、あとね、男の人で顔を撮るときにかっこよくとか綺麗にっていうのはどうすればいいのかなっていうのはちょっとね、このお題を決めたときに考えたんですけど、難しいな最近ね、イケメンって言われてる人たちは、多分さっき言ったアドバイスと近い気はするんですけど、私はもう結構いい年で、なんかこう白っぽくとかね、レフ板で影を消してっていう感じは、どうも、自分の中ではしっくりこなくて、やっぱこう表情と視線とかをうまく演出するのがかっこよさなのかななんていうふうには思ってます。
はい。
よくこう、なんていうのかな、照明写真みたいなのを撮るときに、もちろんね、照明写真は、真正面向いて、このくらいの大きさってありますけど、なんとか肖像写真、ポートレートとして撮るときに、本に著者、の写真とか載ってるじゃないですか。あとは、ツイッターでも、フェイスブックでもいいんですけど、プロフィールの写真。
はい。
で、ああいうのの真面目なやつって、特にね、海外の方って、笑顔で、体正面じゃなくて、で、どっちかに顔を向けていて、軽くにっこりみたいな感じあるじゃないですか。ああいう、普段っぽいんだけど、ちょっといい感じみたいなのを探すのがやっぱ男の人的にはいいのかななんて気もしています。
うーん。
だから、なんていうのかな。かっこよく撮るというよりは、表情と視線と体の向きみたいな ところで、堂々としたいのか、ちょっと、なんていうかな、かっこつけたいのか、
はいはい、
あとは、優しさをアピールしたいのかとか、あると思うんですけど、男の人って女の人よりも自分の顔がどう見られてるかってあまり意識しないと思うんですよ。朝鏡見てもひげぐらいしか見ないし。
ああそうですよね。
そうそうそうそう。今日はちょっと目が腫れぼったいなとか。なんかねそういうところはそんなに見ないので。ただ男の人もねかっこよく映るとか逆に、男の人を撮るときにかっこよく撮ってあげる。みたいなところでも工夫はありそうだなと思うんですけど、今日なんだろうな、具体的なコツとしては言えないななんて思いながら、もうちょっとね男の人は自分撮りを意識してやってみても面白いかななんて思います。
そうですね、
あのカメラとかね写真撮る機材はあっても何撮っていいか分かんないっていう人が結構いて、カメラを買ってみたもののっていう時に自分撮りは必ずできるので、自分がいますからね。
そうですね、
で三脚とかなくてもとか置いて、
セ
ルフタイマーで撮れば撮れるんで、ちょっとね、カメラ最近撮ってなくて何撮っていいかわからないってことは、まあ、女性でも男性でも自分撮りでねいいアングルとかいい表情を見つつ、さっき言ったテクニック、 レフ板みたいなものの効果を確かめてみるのも、ちょっとナルシストっぽくていいんじゃないかななんて思います。
はい。
で、そうだな。みんなでこう記念撮影みたいに撮るときは、やっぱりこう、レフ板を入れてとかね、その辺は難しいんじゃないかと思うので、
はい、
表情も含めて、何枚か撮って、みんながなるべくいい顔してるものを選ぶっていうようなのが、やっぱデジタル時代には一番いい方法かななんて思っています。
はい。
フィルムの時にはね、気軽に何枚も撮れなかったので。
そうですね。
そうなんですよ。20枚撮るとフィルム終わっちゃったりするので。なので、ちょっと多めでも撮る。
はい。
とか、あと私は、記念撮影とか頼まれると、撮りますよって言う前に1、2枚撮って、撮りますよって言ってる時に1枚撮って、はい、撮りますって言って、ちゃんと撮って、とかっていうので、前後のね、飾ってない顔も撮るっていうのをやるようにしているので、そんなのでも、自然な表情が撮れたりするんじゃないかななんて思っています。
はい。
はい。ちょっとね、取り留めもない話になっちゃいましたけど、そんな感じで表情や写りみたいなものを気にして、もう一回写真を撮ってみてはいかがでしょうか。
はい。
この番組ですけど、
はい、
いつもオープニング撮って、本編撮って、エンディング撮ってっていう順番に撮ってるじゃないですか。
はい、
で、間ってあんまこの番組ではなんていうの、相談というか打ち合わせそんなにせずに、どっちかっていうと番組と同じぐらいの流れで撮ることが多いんですよね。
そうですね。
うん。で、オープニング撮る前にこんなこと話しましょうって決めるんですけど、今回この本編とエンディングの間に私がこう自己反省的にですね、早口で喋りすぎたなという話をしてまして、
はい、
いつもねゆっくり喋ろうゆっくり喋ろうと思うんですけど、
はい、
今日はなんとなく早かったかななんて思っております。それもあって今はゆっくり喋ってるんですけど、
はい、
もう一つそのそんな理科の時間っていう番組にも出ていて、そっちの方はすごくゆっくり喋ろうと思いながら、たまに早くなっちゃうんですけど、こっちのそんなフォトないっしょは、
はい、
こんなこと喋ろうって思いつくと、それをダーって喋ってしまって、いつの間にか早口になってるっていうことが多いんで、安静しなきゃとは思ってるんですが、なかなかこう何、
はい、
乗って喋ると早くなってしまうし、っていうのはね難しいなと思いながら、
早口の時の吉安さんは乗ってる時ということで、
乗ってる時っていうか、話したいことがこんなこともあんなことも喋りたいって思ってる時なのかななんて思います。
はい、
ちょっとね舞台裏を明かしてしまうと、今日もこうどんなこと喋るっていうのは全然事前打ち合わせの時は決めてなくて、渡辺さんの方から綺麗なお肌で撮りたいんですけどっていうお話を受けて、
そうですね、
ちょっと5分ぐらいで原稿という名のメモを取り、
はい、
で10分ぐらいゴニョゴニョして、で収録開始みたいな感じで、私の原稿という感じはですね、あでも今回はね行数で言うと19行ぐらい書いてあって、
おお長いですね、1
行あたりですね、単語が 1,2 個書いてあるっていう要は見出しが、
はい、
大見出しが 1,2,3,4 5個ぐらいあって、その補助の項目がちょこちょこって書いてあるぐらいで、そんな感じで毎回収録をしてますが、
はい、
こう聞いてる方々は収録とか気になるのかななんていうこともたまに思うんですね。
で、はい、
このそんなフォトないっしょはあんまりこう、なんていうのかな、工夫もなくただ単にオープニング、本編エンディングって順番に撮って、
はい、
ほとんど撮り直しもないですよね。
そうですね、
うん、で NG も噛んじゃったりとか、そういうのは後で編集しますよっていうのは事前に打ち合わせてあるので、
はい、
言い直しをすれば、出来上がりにはそこが綺麗になってるっていう感じで、
はい、
頭から撮り直しはほとんどこう技術的失敗がなければやってないと思うんですよ。
ないですね、
うん、一方で凝ってる番組だと多分何編集で、
うん、
話題1個とか2個とかチョキンって切ったりとか、
うん、
そういうのもするところがあるみたいだし、
はい、
あとは何そんなことないっしょでは竹内さんが気に入らないと撮り直しになったりね、
はい、
するじゃないですか。
ありますね。
そんなのもなく、あ、そうそう、タイムキープも、
うん、
なんとなくですよね、そんなことないっしょ。だからなんていうのかな、
うん、
全体30分ぐらいで収めようと思いながら、
うん、
オープニングでなんとなくこうストップウォッチで時間見て、本編でなんとなく見て、エンディング見てっていう感じにやってるので、
うん、
後でその編集の時に、あ、この話題切れば1分短くなるなとかっていうのはあんま考えずに、
うん、
噛んだところと長い間だけをちょっと詰めてっていう編集をしています。
はい。
なので例えば今喋ってる内容を、うん、ライブで流してもあんまり変わんない感じかな。
そうですね、
うん、そんな感じですね。
はい、
はい、でそんなスタイルでずっとやっております。でやっぱり一番大変なのは何をどう話すかを決めるところですよね。
そうですね、
うん
うん、
アイデアがあるときはまだいいんですけど、
うん、
たまにこう今日何話すか分かんないって言いながら30分ぐらい下打ち合わせがあったりもするので、
うん
うん、ぜひ、皆様からの質問やらコメントのメールお待ちしております。
はい、お待ちしております。
あ、この前もらったメールは次回、下平さんの方に答えようと思いますので、送った方、お待ちください。
はい
、はい、ということでですね、
はい、
告知の時間、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問など、何でも結構です。送ってください。
はい、
お送りいただく場合にはメールまたは、我々のウェブサイトからお願いします。メールでお送りいただく場合にはそんな p@0438.jp sonnap@0438.jp までお願いします。また、我々のウェブサイトそんない .com のそんなフォト内緒のページの、右側にですね、送信フォームがありますのでそちらからも、メッセージを送っていただけますのでご活用ください。
はい、
はい、あとはそんないプロジェクトでは他にも、いくつか番組を配信しておりますので先ほどご紹介したそんない .com の方から、いくつか、お好きなものを聞いていただけると嬉しいです。
はい、
はい、ということで、そんなフォト内緒も今回で90回、もうちょっと頑張れば100回いきますので、
もうすぐですね。
そうですね。
はい、
期間としては私が始めてから2年ぐらいもうすぐ経つのかな。
うん。
なのでなんとかやってきましたが、
はい、
なんとか継続できるように頑張っていきたいと思っております。
はい、
はい、ということで、お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それでは皆さんさよなら。
さよなら。